こんにちは、タキです。整えラボではヨガ哲学の話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など人生楽に楽しく生きていくための情報をシェアしていきます。今日はライブ配信でラジオの収録を行っていきます。今ちょっとね、下の子と、お散歩に出てきていて、下の子が寝ている間に、配信をしているので、まあどこまで撮れるかわからないですけれども、寝ている間ライブ配信していこうと思います。あと今日はオラクルカード持ってきているので、カードもね、希望があれば引いていこうかなと思っていますので、ご希望の方はお気軽にコメントしていただければと思います。今日のラジオのテーマは、自分軸というテーマで撮っていきます。自分軸と言ってもですね、まあ、いろんな受け取り方があると思うんですけど、今日はヨガの考え方をベースにした自分軸というテーマで、話をしていきますね。まずこの自分軸がなぜ大切かというと、まあ、自分の人生をハッピーに生きていく上で、自分のその土台がしっかりしていないとめちゃくちゃブレるわけですね。例えば服装です。服装、自分はこれが好きだとかね、今日はこれを着たいっていうのが自分で分かっていれば、自分がハッピーになる服を選ぶことができますけど、この軸がブレブレで、例えばその時付き合っている人の好みに合わせてとか、周りに言われるがまま、そういう例えば派手な服はやめなさいとかって言われてたら、なるべく地味な服を選ぼうとかってね、自分を抑え込んでしまっていると楽しくないわけですよね。なので、自分が何を望んでいるのかというのを、まあ、明確にして、自分のハッピーに寄り添って生きていく上で自分軸というのが非常に大切になります。今日はオラクルカードの1枚引きもしてますので、希望の方はカード1枚引きしてくださいみたいな感じでコメントいただければ引いていきます。よろしくお願いします。それで話を戻すと、そう、自分軸をね、しっかりと理解していると、まあ、ハッピーに生きれますよと。なので、そのために自分軸というものについて今日は考えていこうねというラジオになります。それでヨガ的なね、自分軸でお話をしていこうと思うんですけど、ヨガ的な自分軸の考え方も、まあ、いくつかある中で、今日は、一つチャクラというものに注目していきます。チャクラというのは、まあ、聞いたことある人もいるかと思うんですが、ヨガっていうところのエネルギーセンターのことです。まあ、主たるものとして骨盤底、下腹部、みぞおち、胸の中心、喉、眉間、頭頂にあると言われているものです。まあ、主にね、こう背骨に沿ってあるんです。まあ、眉間とか頭頂とか背骨から背骨より上に行ってますけど、基本的にはこう背骨、体の中心にある背骨に沿ってある、エネルギーセンター、エネルギーの壺のようなものをチャクラとヨガでは呼びます。で、このチャクラを調整することで、目に見えないレベルで自分軸を調整するっていうことが可能になるんですね。で、自分軸の確立って本当にいろんなアプローチ法があって、例えばこう自分がやりたいこと、夢を明確にするっていうのも自分軸だし、自分の好きなこと、嫌いなことをはっきりさせるっていうのも自分軸ではあるんですけど、この目に見えないレベルでのエネルギーを調整するっていうことが、まあ、広くどんな時でも自分を支えてくれる柱となっていくわけなんです。逆に言えばね、そのやりたいことが明確になってるとか、好き嫌いがはっきりしてるだけでは、その時の例えばメンタルの状態とか、体の調子によってブレることがあるんですよね。風邪ひいてる時はだるいなとか、気持ちが落ち込んでいる時はやる気が出ないなっていう風に、なってしまうと思うんですが、このチャクラの観点で自分軸を調整していくと、どんな時でも 自分のその時のその時の自分に合わせてチューニングすることが、できるようになるんですね。で私朝、毎朝瞑想短くてもまあ3分から長いと15分20分するんですけれど、この時このチャクラを意識して座るかどうかで全然体の安定感姿勢っていうのが変わってくるんですよ。でもしねよかったら今ラジオ聞きながら体感していただければなと思うんですが、まず一つ目が骨盤底にある第一チャクラですね。色は赤い色で表されます。エネルギーを活性化させるポイント、エネルギーポイントにもなります。で、この骨盤底を安定させるためには、まず座り方ですね。足を組んだりとか、肘をついたり、何かに寄りかかったりすることがないように、あぐらでも正座でも椅子に座っていてもいいですし、まあ、立ってる場合は両足、左右の足裏均等に体重を乗せるっていうことが大切です。で、しっかりと足裏や骨盤底、座骨を安定させたら、その安定感を味わいます。大地とのつながりを感じます。これが自分の、まあ、チャクラの中でも一番こう地球に近いところですね。土台となる部分を調整することにつながり、メンタルで言うと自信につながっていくとも言われます。自分に自信を持ちたいっていう人はこの第一チャクラを意識的に日常で調整していくと、よりねこうやる気に満ちたりとか自信に満ち溢れたりとか、で堂々と、自分の意見を発言するということができるようになります。でその次に来るのが第二チャクラ、へそ下の丹田と言われるところですね。ここはエネルギーを燃やしていくポイントなんですね。その第一がエネルギッシュに第一とつながるポイントだったのに対して、第二チャクラはよりこう自分自身を活性化していく、つながって第一からのエネルギーを、第一チャクラから取り込んだらそれを第二チャクラで自分の体に巡らせていく、そんな役割があります。イメージとしては暖炉のようなものですね。へそ下の丹田と言われる下腹部に暖炉があって、この暖炉に火が灯っていることで自分の体の、まあ、体ってこうフィジカルの体も含め霊体の体ですね、エネルギー体の体も、すごくエネルギッシュになっていく、それが第二チャクラの役割になるんですが、第二チャクラを調整するためには、まあ、その前に第一チャクラに安定感をしっかり育んだ上で、軽く、本当に軽くでいいです。感覚的にはそうですね。1ミリぐらい、1ミリ、2ミリぐらいおへそを奥にクッと、お腹をへこませるような感じ。そうすると、下腹部に力が入るんですね。で、下腹部に力が入ってる状態っていうのは、猫背になれないんですよ。猫背になろうとしてもなれないような状態になります。で、この下腹部に、ほんのわずかな力を入れることで第二チャクラを活性化させ、次は溝落ちにある第三チャクラ、ここが、木でいう幹の部分ですね、背骨に一番こうつながっているポイント、この溝落ちを上に引き上げていくっていう感覚、まあ、背筋を伸ばすっていう表現が分かりやすいと思います。第一、第二を整えた後に第三、背筋を伸ばしていくと大地から引き上げたエネルギーが第二チャクラで活性化され、それを第三チャクラを通して全身に送っていくということができます。もうこのね、第一から第三ぐらいですでにだいぶ姿勢が安定してきているんじゃないかなっていうふうに思います。あ、のんちゃんこんにちは、コメントありがとうございます。今日はオラクルカードの1枚引きもしてますので、希望があればカード引いてくださいっていう風にコメントを入れてください。で第三チャクラを調整することで背筋が整って、で第四チャクラ、胸の中心ですね。胸の中心はこれはまあ呼吸ですかね。胸の呼吸を意識してあげることで詰まりを取っていくっていうのが一番シンプルで簡単です。でその次に喉のチャクラが来て、 喉のチャクラっていうのは、まあ、今現代人ほとんどの人がこう頭が前に出てちょっとストレートネック気味になってますんで、ちょっと顎を引くようにすると、本来ある位置に頭が整うので、まあ、それだけでもだいぶ喉のチャクラは、調整されていくんじゃないかなと思います。であとは眉間のチャクラですね。眉間は静寂を司るチャクラになりますので、下から順々に整えてきた後に、眉間のあたりに意識を向けて、頭の中でね、こうセルフトークといって会話をしていたらしているでいいんですけど、それをこう何ですかね、第三者の立場で見るっていう感じ。友達と話してる時に2人だと会話のね、キャッチボールがあると思うんですけど、これが3人になるとだいたい1人は聞き役に徹する人が出てくるじゃないですか。一人がわーって喋ってて合いの手を入れる人がいて、3人目はなんか比較的静かにふーんって聞いてるみたいな、そのふーんって聞いてる立場で、眉間に意識を向けながら自分の中の会話を見てあげる、聞いてあげるっていうことをすると、この眉間のあたりのね、チャクラが整っていきます。で、最終的には骨盤底から眉間までを下から順番に積み木を重ねるように、整えていくと、最後の頭頂のチャクラも自然と整う。これが、まあ、チャクラのチューニングです。これを慣れてくると、まあ、一瞬でね、瞑想するときにできるようになるんですけど、なんとなく瞑想姿勢をとって座るよりも、このチャクラを調整するぞっていう意識を持って座った方が、圧倒的に骨盤周りの安定感とか背筋の伸びとか、あとは頭のその静寂っていうのが変わってくるんですよね。なので朝瞑想するときは、思い出した瞬間に、あ、そうだ、チャクラと思って、チャクラをチューニングして姿勢、瞑想姿勢をよりそのエネルギーレベルで整えるっていうことをしてます。これを朝すると、その日一日のね、自分の軸っていうのが整っていきますので、おすすめです。じゃあちょっとここで一息ついてカードの一枚引きします。のんちゃんの、カードの一枚引きしていきます。今日は自分軸がテーマなので、カードのメッセージも自分軸に合わせてやっていきます。今日はね、今日持ってきたカードはスターシード、オラクルカードのスターシードっていうやつで、こう結構スピリチュアルなメッセージが降りてきやすいカードを持ってきました。で、今、引いたカードは You are not alone、 あなたは一人じゃないというカードが出ました。あなたは孤独ではありませんというカードですね。この、ま、カードの今のあなたは孤独ではありません、あなたは一人じゃないっていうメッセージも、一つ目のメッセージとして受け取っていただいて、より今日の自分軸のテーマに当てはめてこのカードを読んでいくと、今ってどうしてもネット社会なので、人とつながってるようでつながってない、つながってないようでつながってるっていう、まあ、いわゆるこう中途半端な状態なんですよね。つながろうと思えばいつでもつながれるんだけど、果たしてそれって本当につながってるんだろうかみたいな。だから人とたくさんつながってるんだけど、ふと我に返るとどこか心が寂しかったり孤独を感じたりすることがあるので、よりこうリアルなんだけど、その時に取る、まあ、行動を少しいつもから、パターンを変えてみると、よりその人との絆が深まったり、あなたのこう潜在的にあった孤独感っていうものを和らげることができますよというふうに来てます。ですね。で、実際チャクラについても、メッセージが来ていて、心を満たす時間を大切にということで、まあ、ハートのチャクラですね、 1,2,3,4 番目の胸の中心のチャクラを意識的にチューニングしてくださいということになります。あ、聞こえてよかったですということで、閉鎖的なコミュニティで交流をするということを意識してみてください。そんなメッセージが来ましたということでね、カード オラクルカード引いてみてほしいっていう人は気軽にメッセージ、コメント入れてください。あとね、まあ、10分15分ぐらいライブ配信はしようかなーと思ってます。はい、のんちゃんありがとうございます。今日はね、スタンド FM でライブ配信してるんですけど、いずれね、YouTube の方でのライブ配信をしたいなと思いつつ、ただちょっとやり方がよくわかってないので、一旦ライブ配信慣れようということで最近、ラジオの収録をライブで撮ってみたりしています。今日のも、一般公開のアーカイブで残しておこうかなと思います。本当はね、定期的になんか毎日12時にやりますとか、毎週何曜の何時にやりますみたいにした方が人が集まりやすいんだと思うんですけども、いかんせんね、お子が小さくて、もうお子様リズムで生きてますので、自分自身、いつどこで何をしているか、何ができるかが、その時にならないとわからないという、そんな毎日を、送っております。今日は天気が良かったので、ちょっと公園に行きたいと思ってね、明日なんか雨予報みたいなので、今日公園に行っておきたいなっていうのは朝からあって、なので、ね、ちょっと早めに、インスタのストーリーズでね、ライブ配信しますっていう告知をアップしたんですけど、それもなんか11時ぐらいになってきて、これは子供が寝ないかもしれないなと思って、一旦なんかそのストーリーズを消してみたり、消したってもう一回告知しちゃってるだろうっていう話なんですけど、まあそんな感じで、ちょっと自分軸が揺らぎそうになりつつも、なんとか公園に来てこうしてラジオを撮りつつ、日光浴をしております。下の子は起きてますけど、まだね、なんかぼーっと静かにしてくれているので、もうちょっと話していこうと思います。で、自分軸の、さっきはね、最初の方にこう、チャクラの調整をして、途中から参加した方はアーカイブ残りますので、チャクラ調整に関してはアーカイブの方で前半聞いてください。こっからは、後半で、よりね、体の使い方、もう今すぐ、このラジオ聞きながらでもできるような体の使い方、ヨガのね、ヨガでいうところのバンダというものについてちょっと触れていきます。で、その前にですね、ちょっとお知らせなんですけれども、来月10月の25日に、千歳船橋が最寄りのヨガスタジオで、対面の講座を、自分軸がテーマのワークショップをね、久しぶりに開催しますので、興味がある方はインスタの方に詳細載ってますので、よかったら見てみてください。あ、載ってないかな？ストーリーズに上げただけだったかも。ちょっと後でまたストーリーに載せておきますので、よかったら興味があれば見てみてください。で、その来月にワークショップで取り扱うテーマなんですけど、バンダですね。バンダも自分軸に非常に重要な、まあ、体の、コンディションっていうのが正しいのかなとかって思うんですけど、このバンダっていう言葉を直訳すると、締める、締め付けるみたいなニュアンスのサンスクリット語なんですね。なんですが、もっとこう、わかりやすい表現はないものかと、年々、試行錯誤しておりまして、今んとこ一番しっくりくるバンダの、説明としては、今の自分にとってベストなコンディションにエネルギーをコントロールできている状態というのがしっくりくるかなと思います。なので、まあそんなニュアンスでこの後の話を聞いてください。自分のそのまあ、バンダっていうのは、このフィジカル的なね、体の使い方のことを主に指すんですけど、まあ、そのフィジカル、この触って動かせる体がコントロールできてるっていうことは、そこに宿っている目に見えないエネルギーもある程度コントロールできている状態ということになりますよね。で、バンダってこう手のひらのバンダとか、足裏のバンダとか、骨盤底のバンダ、あとはお腹のバンダ、喉のバンダとか複数あるんですね。細かくマニアックに見ていくともっとあるとか言われることもあるんですけど、主に まあ、日常生活だったりヨガの実践で重要になってくるのはこのあたりのバンダになります。それでさっきね前半でチャクラの説明をしたんですが、骨盤底のバンダ、お腹のバンダ、喉のバンダっていうのはチャクラの位置と同じなんですよね。なので、チャクラを調整するとそれはおのずとバンダが使えているような状態に近づいていくんです。完璧ではないかもしれないけど、普段のほにゃらーってしてる時に比べたらこうチャクラを調整してスッと骨盤底が安定して背筋が伸びている状態で頭が前に出てなくてちょっと顎が引かれている状態っていうのは骨盤底のバンダ、お腹のバンダ、喉のバンダが、いい感じに働いてるというそういう状態とも言い換えることができます。で、まあ、なのでこの骨盤底、お腹、喉のバンダに関しては前半説明した、チャクラのね調整の方法を意識して体を使っていただくといいと思います。もうめちゃくちゃ簡単に言うと姿勢を正しましょうということになるんですけど、筋肉で姿勢をキープするっていうわけではなくて、よりこう内側ですよね。内側の目に見えないところでコントロールしていくっていうのがヨガでいうところのチャクラ調整であり、見えないエネルギーの柱を作っていくという自分軸の調整になります。で、足裏と手のバンダに関してなんですが、まあ手のバンダはね、なんかヨガするときは結構大事なんですけど、普段の生活ではそこまで使うシーンってないかなと思うんですよ。こう手のひらに体重乗せて、ね、四つん這いで歩く人とかいないだろうし、手で何かを押さえ続ける、そんなシチュエーションもなかなかないだろうし、なので、まあ手のひらのバンダの説明は今日はちょっと割愛するとして、で、まあ、足裏のバンダとね、使い方は一緒なので、足裏のバンダについて、触れていきますね。で、足裏っていうのは、手と逆に、普段からバンダを使えているかどうかで、非常にこの体の不調を緩和することができるかどうかっていうのに直結してくるんですよ。簡単に言うと、足裏のバンダが使えてない時って片足重心になってたり足を組んでたりするような姿勢、いわゆるこうどっかに寄りかからないと体を支えられないような姿勢になっています。でその足裏のバンダの使い方っていうのは言葉だけで説明するのがちょっとね伝わるかどうかあれなんですけど、まあ、より詳しく知りたい人はその10月25日のワークショップに参加してくださいということで、今ねできる範囲で説明をしていくと、足の親指の付け根母指球と小指の付け根小指球とかかとを、まあこれを点にすると三角形が足裏に出来上がるんですね。でこの3点で均等に床を踏みしめるんです。まずこれが足裏のバンダの第一条件。で、さらにこの親指の付け根と小指の付け根を幅を広くできた方が安定感は増すんですね。これはまあわかりますよね。狭い足裏の面で立つよりもより広い面で立った方が安定するんです。じゃあどうやって足裏を広くするかっていうと、まあ普段から足裏をほぐしておくっていうことも大事なんですけど、瞬間的にできる方法としては足の指を広げるっていうことなんです。横に開く。手で言ったら手をパーにする感じ。で、これをやりたいんですが、現代人ってほとんど靴を履いて生活しますよね。あとは靴下を履いて生活しますよね。私も今靴下履いてるんですけど、やっぱりこういう何かのものに入ってると足指の動きって制限されてしまって、なかなかね思うように広げられなかったりするんで、まあなるべくなんですよね、家の中では裸足で過ごすとか裸足で生活する時間を積極的に作るっていうのも、この足裏のバンダを意識する上では大事かなというふうに思います。で私は普段ねこう外に出た時に、まあ、いつもじゃないですけど裸足でちょっと地面を歩いてみたりとかして、アーシングを やってみたりしてます。その時は裸足なのでね、こう足裏のバンダの調整にも役立ちます。で、母子球、小子球、かかとで均等に地面を踏んで、でさらに足指を広げた状態で立ったら、土踏まずを引き上げるんですね。これがバンダのすごく、大事なポイントなんですけど、土踏まずを引き上げるっていう感覚が、まあ、ちょっとわかりづらいですよね。ただこう、手を大きくパーにする。ちょっと広げるんじゃなくて、大きくパーにしたときって、足裏でいうところの土踏まずに当たる部分がキュッとこう、へこむんですよ。やってみるとわかるんですけど。優しく開くだけじゃあんまり変わんないんですけど、大きく手のひらバーっとね、指の間広げていくと、へこむ部分があるんですね。このへこんだ状態を、まあ、足裏でいうところを引き上げる、土踏まずを引き上げるっていう状態になります。なので、やっぱりこの足指を開くっていうことが、足裏のバンダを使うときには大事なんです。で、電車とかって結構バランス悪いじゃないですか。で、その足先が細いパンプスとか、それこそこうつま先っていうか足を広げられないような靴を履いて電車に立っている時と、まあ靴は履いてるんだけど、サンダルとかスニーカーみたいな足裏を、まあちょっとは広げられるような靴底の靴を履いて電車に立ってる時って安定感が全然違うんですよね。そのヒールがあるなしに関わらず、足の指が広げられるかどうかっていうので安定感が変わるんですけど、この足指を広げると土踏まずが引き上がる状態になるから、まあ、安定するんです。土台が安定するんですね。というので、まあ、ヨガをするときももちろん大事なんだけど、普段の生活でも、この足裏のバンダを上手にコントロールして使えているかどうかで、例えば膝が痛い人は膝が痛くなくなったりとか、腰が痛くなりやすい人は腰痛が軽減したりとか、で、姿勢のこの歪みの矯正にも役立ってくるので、ちょっとね、こう、体に不調を感じやすい人とか、自分の軸、メンタルがぶれやすい人とかは、この足裏の安定感っていうのを意識して、ちょっと立ってみる、歩いてみる、そういう時間を1日に1回、2回取ってみるといいのかなというふうに思って説明をしてみました。ということでね、今日は自分軸をテーマに説明をしてみましたので、よかったら、チャクラの調整とバンダの使い方ですね、実践をしてみてください。では、あっという間に30分経ちました。また、時間があるときにライブ配信していきたいと思います。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。